はい、どうもどうも、富田です。
リクエストが珍しく来てるんですよ。
ああ、そうなんだ。
はい。
あるんだ、そんなの。
あったんですよ。
うん。
驚きましたけれど、サイコパスの話をしてくれませんかって。
サイコパス。
はい。横にも出てらっしゃった、カズハセさん。
い
つもお世話になってるんですけど、映画にすごく精通している方で、窓マギの漫画を描いてらっしゃるんですけどね、よく同人で。はっきり言えば映画に関しては、もう僕より、全然詳しい。
へぇー。
うん。お世話になってるんですけれど、いろいろと、拡散してくださったりもしてるみたいで。で、サイコパスの話をぜひということで言われたんですよね。で、ちょうどサイコパス、特に戸惑ってらっしゃったんですね。サイコパス2。の終わり方に、
うんうん、
特に。で、その時に僕なりの考えを結構言ったんですけど、オチにすごく、どういう意味合い、なんとなく分かってるんだけど、はっきりと分からない。
うん。
うん。で、はっきりとそこを議論とか、解説とかしてくれてるポッドキャストさんがないっていうので言うてはって、ほんで、一応ツイッター上でこうなんじゃないかなっていう話をちょっとしたことがあったんですよね。去年の末かな。
うん、うん。
で、まあ、劇場版が来る、その前にサイコパス2がノイタミナ枠でやった。ほんで、2013年に1期目か、1期目のサイコパスがあったと、
うん、
いう形やったんですけど、サイコパスはご覧になってました。
うんうん。
よね。
はいはい。
はい。で、どうでした？いつものパターンやけど。
劇場版ですか？
全体的に、サイコパス自体。
そうだなぁ。ドミネーターってあるじゃないですか。
はいはい、ドミネーター。
あれ面白いなと思ってね。
なるほど。
例えば、犯罪者がいるとして、
うん、
犯罪者というか、まあ、犯罪者、そいつが犯罪者かどうかだって、そのシステム自体が裁くんだけどね。
うん。
その、裁いた犯罪者に、鉄槌を下すのも、
うん。
その、鉄槌を下す、この銃までも、このシステムが管理してるっていう。
うんうんうん、うん。
この、ドミネーターの起動って、すごくかっこいいなと思ったんですよね。
うんうんうん、うん。
その、犯罪者に向けたら、犯罪係数が、なんぼなんぼ、うん。
ピコピコピコってスカウターがバーっと動く形ね。
って言って、この銃が展開して、攻撃するっていう。
うんうんうんうん、
だからあれ、犯罪者じゃなかったら銃向けても攻撃できないのよね。
うんうん、
逆に言うと、
うんうんうんうん。
だから、そこって面白いなって。
いわゆる下手に権力側にも、なんて言うんですか、その武器を持たせていない社会なんだよね。
うん。
あそこの、あの日本っていうのは。そうそう
完全に、この、有能なシステムが、すべての、すべてを管理してるんだよね。
うん、
有能なシステムに、この、指示されて動いた、この末端が、変なことしないようになってるっていう。う
ん、だから殺人自体が、その、基本的には不可能ですよって、原則不可能ですよっていう管理された社会を描いてて、うん、その社会において、平和に暮らしてる人間たちを、描いてるのかといえば、そういう管理社会の中でも、発生してしまう犯罪に対処する、
うん。
公安警察を描いてるんだよね、っていう話なんで、うんうん。だから結局のところ、悪自体は根絶はできないと、システム上。人間の中には絶対潜在的に悪意っていうものは生まれて、うん、その悪意が犯罪を犯す可能性っていうのは確実にあるというふうに。それ自体を計測できる、その心理状態、精神状態を計測できるという世界を、うん、舞台にしてるアニメなんですけれど。なるほどね。ドミネーター面白いねっていうのはそうやね。
うん。
最初でもやっぱり、第1話なんかも、そのドミネーターが出てくるところが、バッと見せるじゃない。
うん。
ほんで、そこに初めて着任した常森が、うん、そのドミネーターを、こう、凝視しつつ、
うん。
操作に当たっていくっていうスタートして、ドミネーター自体が何なのかっていうのが、見てる側もちょっとわからない状態で、
うんうん、
話があれずーっと1話目って始まっていって、
うん、
ほんで、犯罪者と思わしき人物自体、もう犯罪を犯す前にもうこいつは犯罪を犯すから隔離をしてしまえっていう考え方やから、
うん、
だから、その点で言えば、犯罪阻止、犯罪を阻止する治安を守るっていうことの効率性の良さ、
うんうん、
合理的な仕組みとしての、いいのか悪いのかは別としてっていう、
うんうん、
いわゆる存在悪っていうのが実は、僕自体はあれ、ドミネーターも存在悪やし、その犯罪ケースが高い人らも存在悪になってるよねっていう話ではないかと思って、1話目はずーっと見てた。1話目っていうか、1期目。
うん。
うん。牧島翔吾しかり、鴻上しかり。
うん。
結局はその、常森の部下として執行官と監察官って2つの役割があって、監察官が上官で執行官がまあ、下官じゃないですか。
うん、うん、うん。
で、その、執行官の方が犯罪者を、粛清するわけじゃないですか。
うんうん。
武力を持ってして、
うん。うん。
その点でおいては、監察官がええやつかどうかっていうのは、見てると混乱してくるなと思って。だから僕、あれ、ぶっ通しで見たのよ。
うん。
いや、まだなく、なんか毎週待てそうにないアニメの一つやな、これは、と思って。
うん。
溜め込んで見るパターン。しましたね。どっちか言うと、うん。
まあ、どうなんだろう。でもね、監察官同士でも、やっぱり、衝突があったりするじゃないですか。
うんうんうんうん。
でも結局、それって、この大元のシステムに与える影響ってないんだよね。
うんうん。
いくらその監察官が俺はこうしたいと思って、もし思ったとして行動したとしても、
うん、
この、例えばこいつを殺すと思った時に殺せるかって言ったら殺せないんだよね。
うんうんうんうん、
だからこいつを殺そうと思って、殺そうと思ったら、この犯罪ケースをいじられたらダメなんだよね。
うんうんうん
うん、という話になってくると、劇場版に繋がると思うんですよね。
うんうん、なるほど、ね。
そこが。
そこがね。
うん。だから、自分にこの敵対するライバルをどんどんどんどん粛清していったりするようなやつがいたとして、
うんうんうん、
しようと思ったってドミネーター動かないわけじゃないですか、
うん、動かない。
でもそれを動かせる、そしてその動かしたやつが本来は犯罪者なわけじゃないですか、
うんうんうん、
でもその犯罪者は犯罪ケースが上がらないっていう、
うんうん、
その辺ですよね。
なるほどな。だから考え方として僕が思ったのは、そのサイコパス1っていうのは、そのいわゆる正義とは何、単純な話、正義とは何か、正義を疑えって言われてるなって思って、うん、で、牧島翔吾の存在っていうのは戸惑いから発生した殺人鬼じゃないですか、彼は。
うん、
自分自身っていう、犯罪係数っていうものが観測できない自分自身っていうイレギュラーな存在、社会からおいて。
うんうん
うん、そこにおいての、その、イレギュラーな自分のコンプレックスから衝動的に、衝動的にこう発せられる、
うん、
犯罪への欲望で駆り立ててくものっていうのがあって、
うんうん、
まあ手のひらで人間操って楽しんでた、その人物に対して鴻上というキャラクター、いわゆるプロファイリングができるキャラクターが、
うん、
人物が、影響をどんどんどんどん受けていくっていう話、
うんうん、
なんで、ネタとしてはね、知ってるかな？羊たちの沈黙っていう映画が昔あったんですよ。
はいはい。
で、その時にすごく流行って、一緒にベストセラーになったのが、FBI 心理捜査官っていう本があるんですけど、
うん、
言うたら、そのアメリカの FBI で、実際行われてる犯罪者がどういう行動をするかっていうのを予測して動くプロファイリングっていう言葉があって、テレビでもたまにやってるんやけどね。
うん、
そのプロファイラーの、 話をそのままアニメに落とし込んでるところが実は鴻上のキャラクター構造なんだけど、うん、次にこいつはこう動くだろう、こいつはこう動くだろうっていうのを読み解いて、どんどんどんどんフラグを立てていって、そこに犯人に迫っていくっていう形をもう最初からずーっと取り上げてて、そういう話が俺結構好きなんで、
うんうんうん、
見慣れてたもあったから、あ、このネタかって正直思ったところもあったんやけれど、そこにシュビラシステムっていう管理する側の問題っていうのが一つ大きく、うんうん、出てきてる部分がサイコパスはあったかなっていうのはちょっとあって、うん、これパート2、に関して2って結構評判がねよろしくないんで、あれ、
うんうん
うん、悲しいかな、
うんうん、
あれはまあでも単純に僕はあのシュベラシステムがバージョンアップしたっていう話だと思ってるけどね、
うん、
そこもだからバージョンアップするから劇場版に繋がるんだよって。
そうですね、
まあ、学習能力がシュビラもあるんだよっていう話が2であって、そのカモイっていう犯罪者が行ったのは、その学習能力があるからこそ、シュビラ自体がシュビラを粛清できるっていう上書きアップデートしたんだっていう話になってるんで、あれは。うん。だから単純に一つ賢くなったんだよねって。
そうですね。
いう話だなとは思ったんですけど、まあそんな中で劇場版ですよ。
うん。
どうでしたか？
うん、だから、結局、ああ、なるほど、システムは不完全なんだなって、
うんうん。
不完全なんだろうっていうか、結局はでも不完全にしてしまったとか、改築を加えたことに対して、大元のシステム自体は、やっぱり、それを修正することができるんだなって。といってもやっぱりそういうことにはなるんだなっていうのと、なんかこう、絶望的なまでにひどい世界なんだなってのが、
うん、
外の世界ってのは、これほどまでひどいのかという。
うん。だから単純に僕は今回海外で予告とかあんまり前情報をほとんど入れずに行ったんで。
うん、僕もなんですよね。
海外になぜ常森が出るんだろうって、この鴻上がまあ海外にいる可能性は高いわなとは思ってたところはあった、
うん。
なるほど、海外かっていうの、いうぐらいにしかもう情報は入れてなかったんですよ。で、シブラにとって脅威になり得るっていうのは実は海外の武力じゃないかっていうふうに僕は思ってたところがあって、
うん、
いわゆるその海外がどうなっているのかの情勢によって、シブラ自体がそのカムイの手によって自分自身を粛清できるっていう上書きアップデートができた。ほんでシブラの中にいる存在が犯罪係数が上がることによって、周りが影響を受けて感染していく形でこう犯罪係数が上がっていったときに、シュビラ自体がシュビラを粛清できるシステムになっちゃってるんじゃないかっていうふうにまで思っちゃったんで、2を見たときに。
うん、うん、うん。
うん。だから、そうなってくると海外っていうのはすごく脅威になるかもしれない。テロ組織が入ってきたらすごく脅威になるんじゃないかっていうのを、もしかしたら描いているのかなと思って見に行ったんですよ。
うん、うん。
なら、まあ、鴻上と常森の話だったんで、そこまでの話の広がりはなかったなぁとは思いつつ、
うん、
ただ海外の現状っていうのを見せつけた映画にはなってるよねっていう、
うんうん、
うん、ぬくぬくしているシュビラシステムの中でぬくぬくしている外側では何が起こってるのかっていうのをすごく、
うん、そうなんだよな、
うん、きちんと描いたところがあって、うん、
だからこそシステムによる管理が必要なんだよと。
うん。
いたわけなんですよね。
だけど一方ではそれは家畜ではないかっていうふうに問いかけてくる。
うん。
存在もいるんだよな。
うん。
毎回いるんだよな。サイコパスにおいては。敵となる側に。
まあね。
うん。だからまあ実際、今後も続くんですかね。
どうなんでしょうかね。まあ、なんとなく、一段落のような気はしますけどね。うん、
一つ、まあ、区切りかなと僕も思って見てたところが、大きな区切りかなって、ちょっと思ったところがあったんだけど。
うん、僕の中でも完全にこの、シビラシステムっていうのは敵対する対象じゃないなと思ったんで。
やっぱ思いました。
うん。
だからこれ、いろいろな意見が多分見てる人にはあると思うんですけど、シュビラ自体をこう、壊すべきかどうかっていうと、富澤さんはどう思います？
うん。あれを、だから壊すべきだと思った人は多いと思うんですよね。
うん、
でも、鴻上は、壊そうとしてるだろうと思われたけども、
うん、
結局鴻上は壊すべきじゃないと思ってるかもしれないね。壊すんじゃなくて、
うん、
それをこの、誤った扱いをする人をこう、是正したいっていう。だからこそあの国にいたの。じゃないかなと。
どっちかといえば人に向いてるのではっていうことね。
うん。システムには向いて、その、敵対してるわけじゃないっていう。
なるほど、なるほど。俺はどう思ったかな、でもそこは。明確に、常森茜っていうキャラクターは明確に、
うん、
自己矛盾を抱えつつも、シビラシステムが今なかったら、日本に暮らしてる人たちは暮らせないっていうことが理解してるじゃないですか。
うん。
彼女は。
そうですね。
だからこそ、その、シュビラ自体に学習させていくことも必要だというふうに考えてる節があるし、うん、自分自身の役割として、その、まあそこにギノザのセリフが全部絡んでくるんだけどね、背負わなくていいものまで背負ってないかっていうセリフが、すべてを体現してるところではあるんだけれど、だから彼女は本当はシュビラシステム自体を否定したいんだけど、否定できない立ち位置にいるじゃない。
そうですね。
それに対する鴻上っていうのは、
うん、
シュビラシステムはない方がいいってやっぱり思ってんじゃねえかなと俺は思いながら見てたのね、
うんうん、
アニメシリーズもそう思って見てた。それが足かせになって行動が自分ができないっていう状態になってるところにすごく苛立ちを感じてるように見てたから、
うんうん、
だからなんとなく鴻上が頼っていったキャラクター自身キャラクターたちも全部そのシュビラによってこう統制されてしまってる、
うん、
うん、ところがあるから、特に彼ですよね、サイガさん、すごく好きなんですけどね、うん、サイガジョージみたいなキャラクター僕、
う
ん、あの人なんかはまあ鴻上のお師匠さんとしても、うん、そういう人が結局隔離されるところに入ってしまうっていう状況っていうのは正しくはないとは思ってると思うんだよね、鴻上は。
うん
うん、だから正しくないって思ってることに対して、鴻上ってすごくまっすぐなのかなっていう印象はあるねんけど、そこが周りにとったらどうなんだろうねっていうことは問いかけてるかなって思ったところはありますね。
うんうん、そうだね。
うん、誰が一番悪いって言われると誰になるんでしょうね、サイコパスって。
そうか、誰が悪か。そうだな
ぁ。あの世界において、誰が悪いっていう風に。だからみんなどことなく悪者を作りたいじゃないですか。そういう状況に立った時に、いわゆるまあ、見ることによって僕らは立たされるわけですよ、あのアニメは、常に。
うん。
問いかけ方のアニメなんで、あれは。
うん。
うん。
そうだね。なんなんだろう。だから、うん、でもそれを問いかけてるよね。何が悪なんだっていう。
なるほど。そうね。
そういう社会の管理システムなのか、その中で何も起こさずに社会のシステムに従順に従う人なのか、
うんうんうん、
この、そのシステムを壊そうと立ち上がる人なのか。
うんうん、結局のこう日本にオープニングに来てた5人テロリスト化してた5人
あ
そこは詳しくは描かなかったよね、
うんうん、
今後どうなるの結局あれは執行官が対処公安が対処するんだっていう姿しか見せてない、うん、まあそれがきっかけで行くことになるんだけれどって、
うん
うん、だから状況の側面だからやっぱ世界の中においてもテロっていうのは十分に考えられるんだよ考えうるんだよっていう話をしてる。さらっとした上で、常森を海外に飛び立たせるっていう形をとってるから、
うん。
うん。まあでも、すっごく、なんていうの、リアルなアニメだなと僕は思って見てましたけどね。
うん。
うん。情勢っていうか、日本の情勢もそうだよねって僕思ってるところもあったんで。
うん。
うん。すごいだから皮肉っぽいアニメだなってバイクサイコパスは思ってるんですよ、僕。
ああ、理想ではあるんだよね。このああいう管理社会ってのは。管理する側からしたらですね。
管理する側からしたらね。
うん。
暮らしてみたい？
難しいよね。
難しいよね。
だから、間違いなく、なんていうのかな、そこの世界っていうのは、劇場版の中でも描かれていたように、
うん、
非常にこの、安心して、平和的に暮らせる、社会なんだと思うんですよね。
うん、
あそこは。
うん、
シビラシステムが完璧に行き届いてる場所っていうのは。ただね、管理し、完璧に管理されてしまってるわけであって。
うんいや、その完璧さがね、僕の中で補強されたんが、そこまでか、あ、そうかって思ったのは、結婚の話ですよ。
うん。
茜の友達が結婚するいう話になった時に、まあ、なんとなく見てたら、なんとなく、あ、そういうお年頃になったのね、茜ちゃんもっていう話じゃない、あれは。
うん。
ただ、あの中の話においては、僕、あのセリフ、正直、恐怖感がすごくあったんやけれど、結婚相手までシュビラに審査させてるっていう。
うん。
シュビラが選んでくれてるっていうことに。ほんで、それで私にぴったりの人だったわーって、シュビラやっぱりすごいって言うてるっていうのは、ああ、そこまで管理されるから少子化にもならんのかっていうのを。
うん。
ほんで、人はどんどんある程度の人口を保ててるようになってるから、ああ、なんか、あそこまでコンピューターに管理されないとダメなんやっていうのはちょっと愕然としたところがあったけどね。
まあ、あれどこまでこの強制力を持ってるのかがわかんないけど、
うん、
アドバイスとしての役割ぐらいにとどまってるのかな。
どうなんやろうね。
あれが例えば、この人と結婚しなさいよっていう、
うん
のが示されて候補がもう出されてるのか。
僕はどっちかってそっちかなと思ったんやけど。
どうなんだろうね。
いわゆる結婚相談所お見合いシステムがもうすでに確立されてて、いつでもそれが見れるのかなっていうのが、なんとなくあのさりげないセリフの中に込められてたような気がして、うわーっと思ったんやけど。
まあ、なんていうのかな、ああいうのも行くところまで行けばそうなるのかなっていう。まあ、それは、あれだよね、こういう選択肢を選んでいけば、こういうタイプの人とうまくいきますよとか、なんか血液型とか、そういうものの最たるもんだなって。
だから最終的に、なんていうの、波長ってすごく恋愛においては大事かなと思うところもあるから、趣味とかそういうのもやっぱ波長なのかなって思ってるところもあるんで、
まあまあまあ。
感情的なぶつかり合いも必ずあるはずやから、かそこで犯罪係数が上がってしまうじゃない時として。今の世の中も多々色恋沙汰で、えらいことになることっていうのは多々毎日のようにテレビで報道されてるけれども、その犯罪係数を防御するには、一番手っ取り早い方法は、確かに、恋愛すら管理してしまえばいいのかっていうのに、うわーっと思ったところがあるんやけどね。
そうだろうね。まあ、それがいいのかどうなのかって言ったら、正直何とも言えないわ。今の、日本においても、ちょくちょく言われる話ですけどね。管理社会になるとかって言われるじゃないですか。
言いますね。まあ、もうある程度なってんじゃないのって僕は思ってるところもあるんで、そこに関しては。
まあ、管理かどうかは別にして、
知
的このよく言われたのが、防犯カメラ網を、辿っていけば、必ず逃げられないっていう、ある程度のところまで行けばですね、っていうのは、まあ、一つの管理社会の形ではあるよね。でもそれがあるおかげで、プライバシーは、この制限されるけども、例えば今回も、ずっと、防犯カメラ網を辿っていって、この逃げてた犯罪者が捕まったっていうのがあったじゃないですか。
あったね。
それは、いいのか悪いのかって言ったら、どうなのだろうっていう話じゃない。
だから、それをもっと合理的にやってるシステムが、 守備だやからね。
うん。
あの世界において。で、それに対して、その、海外は守備らを持ってないっていう状況で、うん、その守備らを取り入れようとしてる、いわゆる東アジア系の国があるよっていう感じで描いてたからな。
うん。
ああ。だから、ああ、あそこの紛争地域かっていうのは結構連想する人は多いんじゃないかって思ったところが、うん、っていうか、まあ、明確に出してたけどね、その国のカラーを。
うん。
うん、だから、まあ、そういう面でもすごく、ある意味、今風な、
うん。
うん。アニメかなっていうふうに、僕は捉えてるところが、サイコパスは、あるかなと思ってるところではある。で、あの、最後のオチですね。
うん。
オチ僕、あれでよかったと思ってるんですよ。
うん。
うん。
そうじゃないですか？
あれで、
うん。
あの映画はすごく結論としても、あの、完成されてると思ったんで、
うん。
そういうもんやもんなって思ったんですよ。
うん。
民主的手続きを取るっていう風に、シュビラに判断させたっていうところまでが常森の役割で、その後は、こっち側に全部投げられてるっていうのも、なんとなく問いかけとしては、うん、今現在僕ら抱えてるいっぱいある問題と一緒なん違うかなと思ってるところは、
うん。うん、
なんか、アニメならではの伝え方をちゃんとしたなと思ってるんで、結局、鴻上の戦いは終わらないっていうところも明確になっちゃったし。
どうなんでしょうね。
うん、
でも、あの国を完全に民主化できたら、っていうところかな。
うん、
でも民主化って、
うん、
うん、あの国における民主化って何なんだろうな。
うん、そこなんだよな。
今までなら、この民主的な手続きっていうのを、人間がこう、うん、アートコーダーする中で、作り上げていったものを、
うんうん、
一足飛びにシステムがそれを構築しようとするわけなんですよ。
うんうんうんうん、
で、そうやってるのを、この、ちょっと、一旦、置いて、民主的な手続きっていうのを踏まえてやらなきゃダメだよっていう。
うん
こと言ってるわけじゃないですか。
ある意味すごく中東の、9.11 以後のアメリカの動きと中東の動き等にすごく被ってるところも大きくあるよねって思ってるし。
そう、民主化って何だろうなって。
そう、民主化って何なんだろうなっていう。
だから、本当にそうなんですよね。アフリカとか中東の、この、いわゆる民主化ですよね。民主化っていう動きも出たら、この民主化しようとしてて、果たしてその民主化ってのが本当に正しいんだろうかって、うん、ちょっと複雑に思うこともあるじゃないですか。
うん、物事のね、成り立ちを見てると。だからもともとそれが、そう。だから日本においても、その、明治維新が本当に正しかったのか、まあ、あれは必要な段階やったと思うんやけれど、
うん、
結局その、僕らが歴史の教科書で小学生の頃からこう並ぶお名前ですね。坂本龍馬しかり、西郷隆盛しかり、大河ドラマが好きなメンツですよ。
うん。
彼らは何を成し得たのかっていうのは結局歴史上、あそこだけなんよね。
うん。
はっきりとその日本国家にとってこうするんやっていうのを指し示さんまんま皆途中で、内紛で倒れていったっていうの。あの人たちの、うん。あの人たち自身がギスギスして終わっていったっていう。
うん。
うん、ところが、あって、明治維新の志士っていうものは一体何なんやろうっていうのは、ちょっと僕は懐疑的に見てるところがあるのよね。
うん。
坂本龍馬に日本をどうするっていうビジョンがあったのかどうかっていうところ、とりあえずは幕府を倒すっていう一つの目標っていうのはおそらくあったであろうけれど、幕府っていうシステムを倒すっていうの？
うん。
うん。その幕藩体制、だからまあ、日本の歴史を紐解くと一番安定して長く保ってた、体制が皮肉なことに徳川幕府なんだよねっていう、
うん、
その後ずっとこの近代史においては明治大正昭和平成と民主的手続きは通り過ぎたけど戦争もやらかしてるしあれこれあれこれあったよねっていうのが今の現状ではあるから、
うん、
実は静かに鎖国して安定してた時代っていうのはあの300年しかなかったのかなってぼんやり思うところもその前の時代はずっと内紛やってるから
そうね、
うん。
この、本来どことは交わらずに、この、のんびりと自分の国の中だけやってるってのが、
うん、
確かに平和ないい国なんで、なるかもしれない、
うん。
でも、それは民主的じゃないっ で、うんうん、例えば、この現在の状況において日本のような、当時の日本のような国があった場合だと、うん、間違いなく民主的じゃないって言われますよ。
でしょうね。
で、鎖国を解除してやっぱり言われるよね。
だって封建的って書かれてるもんね、もうすでに。
うん。じゃあその、民主化した世界ってのは、国ってのは、本当にその国にとって、いいのかどうなのかって言ったら、うん、まあまあ、それはっていう。
うん。だからやっぱ個々人に委ねられてるよねっていう風になってるのかなっていう風にはちょっと思ったりもするな、やっぱり。サイコパスがずっと問いかけてるものって僕、正義を疑いだと思うんですよ、やっぱり。
うん。
うん。正義って本当にそんなにいいものなのかどうかっていう。
うん。
うん。
そうね。
うん。こと自体がなんか、だからヒーローなんだよね、鴻上って。
うん。
ヒロイックな、すごくスタンダードなヒーローなんだよな、鴻上って。ほんで、今回劇場版すごく体もまた鍛えてるから、さらにムキムキになってて。
うん。
パワーアップしてるんですよ、いろんな意味で。
そうですね。
うん。パワーアップしてヒロイックになってるんやけど、体制には勝てないっていうオチで終わるから。
うん。
うん。それも今回民主的な手続きでの体制に勝てなかったっていう、
オチで
終わったっていうのがね。
そういえば結局、鴻上は何も出せないね。
そうなんですよ。
なんかこう、なんかその国でのし上がろうとしてた一派を、ちょっと潰しただけだね。
そう、ちょっと潰しただけですよ。
結局、この、なんていうのかな、紛争の左みたいなやつを、この見つけて、それに対処して、すべて、この、一見落着させたのは、やっぱりシュビラなんだよね。
そう、シュビラなんだよ。シュビラには勝てなかったんだよね。
うん、
で、自分の周りの人、その、自分の考えに同調した人たちを命に刺しただけなんだよね、鴻上。
ああ、そうだね。
うん。これは。まあ、それがすごくあの、鴻上がタバコを落とすところでも完全に、ワンカットで描かれてるのはすごく僕は好感を持って見てたし、その皮肉っていうのは、なんとも言えない味わいがあってよかったです。
鴻上にとっても、常森にとっても、今回は、苦いよね。
苦いです。苦いです。だから、その意味ではもうそのシステムにはっきり、そのシステムの中に自分を当てはめてて、それで納得してる下月の方が楽だろうなって思ったもん。
うん。
うん。
従順だね。
従順ですよね。
上がらようがないからね。
そう
ね。よくよく考えれば。
うん。そういう意味ではあの子めちゃくちゃ達観してる子やね。
うん。
葛藤がないのよね。
なんせ、この、シビラシステム任しておけば、すべて、あの、間違いがないわけだって言って、信じてるわけだから。
今うまくいってるんだから、このままでいいじゃないですかっていう考え方やから。
うん。
それは、基本的にあの世界においての一般的な考え方やと思うんですよ。
そうね。何が不満なのっていう。
そうそうそうそう。だから、常森の方がイレギュラーなんだっていう風に、下月が思うのは、ごく普通のこと、うん、あの世界では。こっち側としては主人公ヒロインを見てるから、
うん、
下月が鬱陶しいと思うんだよね。
まあまあね。
うん。まあ、その辺が、あれかな。今後の展開としてはやっぱ下月と常森の関係性。ただ常森は絶対下月を敵対視はしないだろうから。下月が常森をどう見ていくかっていうか、うん、まあ、2では結構犯罪係数が上がってんじゃねえのっていう、測ってみたらっていう話にはなってるけれど。
それはそうなるよね。
うん。
管理してるシステムに対しての、この、従順度が低いんじゃないかってなったら、この危険分子だけだからね。
うん、危険分子になってくるし、中身を知ってしまったっていう部分では、
うん。
うん。ただ現在のところは従順化してるもので、踊らしてるっていう感じはするよねっていう。
うん。
だからまあその辺も、あなた最初から分かってたのっていう言葉に全部集約されていくのかなっていう。
うん。
うん、だってちょっと考えて分かるじゃないですかって。
まあ。
本当、おまわりしないでくださいよって。
まあまあまあ。
まあ、でも、僕は、とにかくでもまあ別の見方をサイコパスしてみると、ルパンとトッツァンにすごく似てるなぁと僕思ってるんですけど。
お
はい。鴻上と常森の姿がですね、ルパンとトッツァンに見えて仕方がないんですよ。
あ
関係性がなんか逮捕だ。逮捕だ、逮捕だ、逮捕だ。
なるほどね。
結局のところ逮捕せへんのかいっていう。 ちょっとね、そういう見方もしてるところもあったりなんかしちゃったりするんですけど。まあ、でも、どうなんやろう。これ見に行った、だからなんか見てる人の色相が濁っとんちゃうかと思いながら見てました。
あ、ちょっと複雑な気持ちになるね。
いろんな意味で複雑な気持ちになる。毎回複雑な気持ちで終わらせようなって思って。
まあ、そこはね、やっぱり、この手の、この、テーマを書いたら、思うところなんだけどね。
そうですね。
管理社会は住みやすいし、うん、この、本当に平和に暮らせるけども、うんうん、でも本当にそれでいいのかっていう。
そうね。ほんで、まあ、富蔵さん見たかどうかは知らないんですけど、アメリカの映画でね、
うん、
スティーブン・スピルバーグはご存知？
あ、名前ぐらいは知ってると思います。
知ってるよ。インディ・ジョーンズとかね、ET 作った人ですけど、さすがに知ってましたか？プライベート・ライアンの監督ですわ。
ああ、そうだね。はい。
で、スピルバーグが監督した作品で、マイノリティ・リポートっていうのがあるんですよ。
ああ、見ました、見ました。
見た？
うん。
あれも完全管理社会派で、あれは非常にサイコパスに影響を与えてるだろうなって僕思ってるところ、あるんやけれど、
うん。
まあ、あれはなんとなくね、ビンゴゲームの玉が転がってくるような話だけど、コロコロコロコロコロカチャンってトム・クルーズみたいな。
うん。
でーでーみたいな感じでね、
そう、まあ、そうね。
玉がね。非常に内容的にも、似通ったところがあるんで、システムとしてね、見てない方は一度見たらどうかなとか、2時間10分ぐらいあるんだけど、結構、まあ、スリリングで面白い話なので、見たらどうかなとかと思ってるところが、あるんですけど、まあ、まあ、何せよ、室渕さんのお好きな世界観が満載ですね、サイコパスもね。
うん。
どこですかね。
はい。
サイコパスに関しては。続くのかねっていうのは、まあ、まあ、まあ、わからんけど。
いやー、どうでしょうね。
でもなんか、一応は大ヒットしたんやね。
ああ、そう
なんだ。あれでしょ？なんか、記録出してるんでしょ？初日か。
ああ。
二日間でのなんかの。
そうなんだ。
だからまあ、その辺でもうまた続編を希望する。まあ、連続ものに別に僕はする必要はないと思ってて、時折こういう劇場版をやってくれたらそれでいいかなという感じでもあるんですけど。
まあ、僕の中ではもう、答えは出てると思うんで。
ねえ、答えは出てる。
これ以上はないかなって。折り合いをつけて、このシステムと、うまくやっていきゃいいんじゃないのかなって。
なんかそれは多分最後のまあ結論でもあるのかなと思うけど、民主的な手続きをじゃあシュビラを通すんじゃなくてやってみましょうよっていう判断やったと思うから、その結果こうでしょって、やっぱりみんなはシュビラを選んだでしょっていう。なんか絶対悪ではなく必要悪なんだよねっていう、そのカラクリを知ってる人にとってはっていう。そこがまあ面白いアニメではあったかなと思うんですけど、まあでもいい意味で広角機動隊、スタンドアローンコンプレックスの影響も伺わせつつ作られた近未来ものとして近未来警察的なもので面白いなと僕は思ってるんですけど、
そうだな、
だからなんかコラボレーションの企画があったりしたのもすごくよくわかるところがありますな。
最近それを見たんだよね。
そうか。スタンダードコンプレックスの
うん、
ソリッドステートソサイティを見たんだったっけ？
見たんですよね。
はいはいはいはい。
いやー、やっぱり、3D で見るべき映画はこういうのだなって。
気持ちいいよね。
気持ちいいね。
自分のこう横にバトーの顔とかペペペペって、ものすごく気持ちいいよね、あの瞬間とか。
そうそう、3D ってこういうことなんだよなっていうか、やっぱりこれ、この、なんていうかな、疑似電脳を、電脳を、体験できるっていう。
飛び出すっていう意味合いが違うんだよねって。見せるっていう風にしないとねっていうね。味合わせるっていう。まあ、アバターって結構その辺ちゃんとしてたと思うけどね。
まあね。
他の映画は結構飛び出してくるっていう感覚、あれですよ、スタンドバイミードラえもんでも飛び出してくるんですから、どこでもドアがこうぐーっとこっちに飛び出してくるんですよ、絶対あれ。
なんかね、 必然性がないっていうか、
うんうんうんうん、
3D にする必然性がないものを、
うん、
ほら、3D でございとかつって、
はいはいはい、
やってるのがわざとらしくて好きじゃない。
わざとらしいね。確かに。
で、しかも、値段が高い。
パシフィックリムは必要でしたか？
パシフィックリム別に、ないっす。何を 3D にする必要があるっつって、例えば、パシフィックリムで、
うん、
パイロット視点で、
うん、
いや、同じさ、要はそのパイロット視点でなんかこの画面上になんかいろんな景気類のデジタル信号とかピコピコするんやったら、で、面白いんだけどね。
うん。うん、なるほど、なるほど。
なんかこの、ザバーとかって、あとこの水がこの、
ありま
飛び出てくるっていう。
ありました、
まあね、あれぐらいかな。まあ、それ他って別にそんなに 3D じゃなくてもいいんだなって思ってね。結局3D である必要性ってそんなに映画に、ないところで頑張って 3D にしちゃってるところが多いよなって。うんうん、思うんすよね。
わかるわかる。
しかも高いし。
楽園追放は 3D にしたらどうなるんだろう。
あー、まあ、かっこいい感じに戦闘シーンでミサイルとか飛んでくるんじゃないですか。
だから、ソリッドステイトソサイティが 3D と相性がいいっていうのは、やっぱりあれ、犯人側の視点で物が見れるからやろうね。
うん。
くぐつ回しの視点で物事が進行してるっていう風に、最後のオチで気がつくから、だからこっちがずっと見てた映像っていうのが、
うん、
元子の電脳とくぐつ使いの電脳とで繋がってる、それ見てる側、観客側と繋がってるっていう気持ち良さが、まあ絶対あったやろうね。だからすごく相性が良かったから、そやな。あの映画以上に 3D をうまく使った映画って確かにまだ見てないな。
ねえ。
うん。
まあ、今のところ 3D ってのは単にこの迫力ある映像が見れるっていうところ、うん、うん、まあそれも 3D の。
醍醐味っちゃ醍醐味やねんけどね。
そうなんですけどね。
うん。
でも、やっぱり 3D でどうせできるんならなんかこう、もっと 3D で焼け、ればできないような表現ってしてほしいよなって思うかな。
それが何なのかやろね。
でもそれをこの
あ
うん
3D 表現といえばそのあれですよ。チャイルドオブエデン、ゲームなんですけど、あれ 3D のあのヘッドセットあるやんか。あの顔にマウントするやつ。
はいはい。
あれでやるとめちゃくちゃ面白いらしいね。
ああ、わからない
な。うん。あれでやって初めて意味があるらしいね。
ああ。
っていう作り方をやっぱりしてるらしいね。
確かに、それはいいかもしれない。
うん。だから、ゲームでも結局 3D ってあんまり流行らなかった。
うん、
うん。うん。まあ、テレビがそれほど普及してないっていうのもあるんだけれど、うん、で、映画でももう今、3D と、2D やったらどっち見るいうノリで 3D やと吹き替えになってしまうっていうのがもう宿命になってきてるから最近。
ああ。
うん。字幕で見たい派の私としては結構戸惑うところはあるんやけどね。
うん、
まあ。パシフィックリムみたいにもう分かっててやってくれんやったらそれでええねんけれど。あ、分かってはるなって声優さんしっかりもう全体的にあ、分かってらっしゃると思って。
うんうん、
パシフィックリムを見たところはあるんやけど、
うんうんうん、
でまあロボットの質感とロケットパンチのとこだけやったかなという印象が。
ロケットパンチね。
でまあ富蔵さんあれか、三三劇場さんで見てんな、みんなでわーわー
見たよ。
いわゆるああいう見方が正しいのは正しいよね。
そうだね。
まあいろんな見方があるからどれが正しいとは言わんけど、みんなで騒いで見るっていうの、のがまあ正しい、まあ、一つの見方ではあるかな。
そうね、パシフィックリム。なんかこう、なんていうのかな、まあ、最近はどうか知らんけど、昔のこの、アメリカ映画とかだと、映画館はあんな感じだったんだよ、みたいな形はたまに聞きますけども、うん、なんかこう、ね、ヒーローが出てくるたびに大騒ぎして、
うん、
この、立ち上がってなんかの声援を送るっていう、
うん、
なんかああいうこの、映画館での一体感を、この、見ず知らずさと保ちつつ見るっていうのの、気持ちよさってのは一つ、これ映画館で映画を見るっていうのの醍醐味なのかなって、イベント的にはいいのかなって。
俺もベイマックス で、子供さん連れたお母さん方がやっぱりお母さんおばあちゃんおじいちゃんやって静かにしてなきゃダメよって言ったんやけど、映画の内容からしたら騒いで見れる映画なんだよね。子供と大人がワーキャー言いながら、結構その辺で、ほんで結構素直にここはどうなってんのっておばあちゃんに聞いてた子が一人いて、全然それが嫌じゃなかった映画になってたんで、そこは大したもんやなってやっぱ思ったな、見てて。それは子供聞くやろ、これはと思ったところでもあったし、ああ、うん、わかるわかるって思ったけど、聞きたくなるよね、とか思いながら。うん。で、おばあちゃんがクライマックスでガン泣きしてたみたいで、おばあちゃんなんで泣いてんのって言われて、大声で言われてましたけどね。そこで一斉に見てて我慢してた大人が全員が泣くっていう状況が発生したんやけどね。
そうなんだ。
クライマックス。うん。俺もちょっとやられた、あれで。坊やが一言あれ言えへんかったら、特に泣く映画でもなかったんやけど。
それはそれで気になるね。
うん、まあ、ベイマックスも 3D があるけど、2D で十分かなと思ってるのと、あと個人的には吹き替えでも全然いいですよっていう映画になってましたね。ベイマックスは。
なるほど。
そうですね。で、個人的にはサイコパスは一回僕は 3D で見たいねっていうのがある。
まあ、それは3D ありきで作ってほしいかな。
そう、3D ありきで作ってほしい。
なんかこう、2D での、制作されたやつを、無理やけ 3D にするのは良くないと思うんだな。
うん、でも、もともと、ソリッド・ステート・ソサイティは 2D やったからね。
なんだろうね、その辺ってのは。
だから、でもやっぱそこは犯人やと思うね、僕は。くぐつ回しの視点やと思うね。やっぱ、広角の世界とのすごくマッチングが良かったんやろうね、3D っていう媒体が。
そうだよね、もともと 3D にできやすい土壌があったんだろうね。だからもともと広角ってそんなもんだよね、最初の広角から。
そうそうそうそうそう、押し守るの広角から。
なんかこの映像表現にもし物足りないものがあったんであれば、それが 3D だったのかもしれないからね。
かもしれないね。だからもともと最終的には押し板の、ゴーストインザシェルで、元子があっちの電脳の方に行ってしまうっていうのは、電脳から見た視点っていうのも 3D やからね。その辺はあるかもしれないな。だから、サイコパスは 3D にするのは、シュビラの視点になるかもしれないね。しかすると。
なるほどな。
そういう展開は、下手するとあるかもしれない。そんな気がしましたけど、まあ、こんな感じでございますが、はい。
はい、
というわけで、リクエストをいただいたカズハセさん。すいません、カミカミで。ぐだぐだと喋ってきましたけどね。まあ、そんな感じやったけど。この後、富蔵さんは映画は何か？
映画ですか？
ええー、ご覧になられるんですか？
まずは、
はい。
青の6号出ちゃった。
青の6号も好きですか？
青の6号好きです。
なあ、そうやろうな。
青6好きです。青6好きですけども、今回青の6号じゃなくて、コンペキの艦隊ではなくてないやつ。もういろんなやつをね、今思い出したんで。
なるほど。
この元のところにたどり着かなくなる。
あれもこれもや。あれもや、これもや。
びっくりするわ、ほんまに。ね、アルペジオね。
そう考えたらいっぱいあるな。
いや、だから、この、あるあるあるある。
ね、
いっぱいありますよ。
いっぱいあるよね。
だから、結構ね、やっぱり、こだわり持って作ったやつが、作品が、なんかこの、船のやつ多いかなって、
なるほど、
ね。思うんですよね。
なるほど、なるほど。
まあまあ、そう、アルペジオは見に行きますよ。
はい。
アルペジオ見に行きますし、まあまあ、もうちょっと先ですけど、シトニアがあるのかな。
あ、そうっすね。シノニアございますね。
うん。あと、劇場版、ほら、あそこどうやった？東宝でしたっけ？東宝で、いろんなやつが、予告があっちゃこっちに張り出しありましたけども。
ええ。
まあ、今年もアニメはちょっと見に行く本数が多いんじゃないかなって。
化け物の子は楽しみですね。細田監督はどうするんでしょうね。
あ
れですよね、富様が言いたかったのは虐殺機関とハーモニーと死者の帝国ですよね。
全部やるってやるなと思って、すげえな。
マングローブ、久々ですもんね、対策。
そっか。
そうですね。で、ハーモニーはスタジオ4度 C ですからね。この辺は硬いんじゃないかな、ちょっと思ってるんですけど、伊藤計画は僕のおすすめ小説家の一人なんで、原作も面白いよっていうのはアピールしてます。あと、広角か。 どうなんでしょうね。
とにかく。
新劇場版。
うん。
いらんという声もありますけど。
いや、僕全然知らないんで。
ええ。
何するんですかね。
いやー、どうなんでしょうね。アライズの続きやと思いますけど、僕は。
あ
ー。うん。アライズ以後やと思いますけど。
いやー。どうなんだろう、まあ、いや、まあまあ、いいんじゃないかな。
坂本真綾さんなんで行きますけどね。
ああ。
ほんで、脚本が産方なんで行きますけどね。音楽コーネリアスなんで行きますけどね。
あんた、コーネリアスってすごいな。
ねえ、コーネリアス、いいですよ。
うん。コーネリアスなんだ。
まあ、とりあえず、そんな感じ。ほんで、まあ、パトレイバー劇場版と。
うん、ですね。
ね、あと、アメリカンスナイパーも一個言ってましたね。
アメリカンスナイパー見たいね。あら、絶対見たい。
僕たちアニメだけじゃないんだぞって言いたいですね。
まあ結局お前アニメとミリタリーしか見てねえじゃねえのかって言われそうな気するんですけど、まあ言われたらそれでまあすんませんっていうしかないんです
よ
ね。
俺らが吉永小百合の映画見に行くとおかしいやん。
いやーないでしょ。
アカデミー賞、日本アカデミー賞になるかもしれない。
何ですか？
あの、おかしいやん。
それあれですか、あの、
小北亭鶴瓶師匠、主演女優賞と、女優演男優賞を取るかもしれない。小さな岬
なんとかべ、なんとかべ、あれだ、あれだ、あれだ、あれだ、あれだ、あれだ、あれだ、あれだ、あれだ、あれだ、あれだ、あれだ、あれだ、あれだ、あれだ、あれだ、あれだ、あれだ、あれだ、あれだ、あれだ、あれだ、あれだ、あれだ、あれだ、あれだ、あれだ、あれだ、あれだ、あれだ、あれだ、あれだ、あれだ、あれだ、あれだ、あれだ、あれだ、あれだ、あれだ、あれだ、あれだ、あれだ、あれだ、あれだ、あれだ、あれだ、あれだ、あれだ、あれだ、あれだ、あれだ、あれだ、あれだ、あれだ、あれだ、あれだ、あれだ、あれだ、あれだ、あれだ、あれだ、あれだ、あれだ、あれだ、あれだ、あれだ、あれだ、あれだ、あれだ、あれだ、あれだ、あれだ、あれだ、